全国のエクセルファンの皆様、こんにちは。エクセル大好き、ホロウェイセブンのゆずきちでございます。いやー、驚いた。近年稀に見る感動を覚えました。エクセルなんですけれども、皆さんお使いだと思います。パソコン使われてる方、お仕事なんかでね、いろいろ使うと思いますけれども、このエクセルがですね、このサブスクリプションユーザー向けに配信した更新プログラム、これって言ってみたらオフィス365いうやつですね。これに関する更新プログラム、バージョン2001ビルド 12430.20184 において新関数であるXLOOKUP を公開したというニュースが飛び込んでまいりました。この XLOOKUP っていう存在自体は、去年の夏頃にもうこういうのを作りますせっていうのはマイクロソフトから公表はされていたんですけれども、1月末ぐらいに、このサブスク向けの Excel に対しての更新、自動更新配布において、提供が開始されているということでですね。で、早速、私の会社がですね、いわゆるその365の法人プログラムを購入しておりますので、使えるかなと思って、使ってみたら、使えたんで、それについて、ご紹介をしたいと思います。正直ね、ただ関数が1個追加されたってわけじゃないですね。これはもう、Excel ってっていうものに対するその便利さであるとか、それに関する課題であるとかっていうのがかなり解決するすごい関数だと思いますので、ちょっと紹介したいと思います。はい。この XLOOKUP っていうのは、Excel を多少触られてる方だったら皆さんご存知の、VLOOKUP という関数、これの、次世代版というような位置づけやと思ってもらったらいいかと思います。ちょっとご存知でない方、宛てに説明すると、まずこの VLOOKUP っていう関数はですね、検索する値と、検索する表の範囲と、結果を戻す、列の数を指定して、で、その関数を指定するところにその結果を出すっていう関数でございます。例えば、お客さんの台帳みたいなのがありますと。で、その中からそのある指定されたお客さんの行動を入力したら、その隣の列に、そのお客さんの電話番号を表示したいなみたいなことってあると思うんですけれども、こういうのを VLOOKUP っていう関数を使うと、コード1234っていうコードに対して1234っていうコードをされているお客さんの電話番号をここに表示するっていうことをすることができる。その表を扱う例では、結構汎用性の高い関数っていうところですね。例えば A 表があって B 表があって、混在している項目とかはあるんだけれども、A 表にはなくて B 表にしかない項目とかっていうのがあったときに、A 表の方に B 表にある項目を参照させて表示させたいっていうところでも VLOOKUP って結構役に立つ関数だと思います。結構総務とか経理とか、管理職の人とかがいろいろそのご商売に関する分析表みたいなものを作るときにはほぼ使うんじゃないかなと思う代表格の関数だと思います。はい。ただ便利な反面、使い慣れれば使い慣れるほどその欠点って気づくものなんですね。例えば、VLOOKUP を使った関数を使った、表ができましたってなった時に、その検索元となる表に、なんか項目追加したり列を追加したいってなった時に、その VLOOKUP の関数知らん人が勝手に、この列追加して新しい情報入れといたからみたいな余計なお世話なことをすると、その VLOOKUP の関数自体がエラーを起こして参照する列がずれてしまって エラー表示になってしまうとかっていうのがあったり、あとはその表がね横に長すぎたりすると、そのもうこの数字を返したいっていうそのお目当ての列が後ろの方に行き過ぎて、これが基準に対する何列目っていうのをその関数に入れ込まなあかんないけれども、それが1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個目ってやってエンターしたら、あ、43個目やったみたいな、こういうめんどくさい関数の決め方をしたりするんです。で、あとはこれ結構致命的だと思うんですけれども、その検索値の左側にあるデータは戻り値に使えないっていう弱点があります。だから基準から右に何列目っていう指定しかできなくて、マイナス何列目っていうのができないっていうことがすごいもどかしい。で、あとはその検索する値、入力した値がなかったときに、まあ、要は Excel の関数のエラーでよくあるシャープ REF びっくりマークシャープリファレンス、まあ、参照先になかったですよっていう、ちょっと表的に言うとこういうの出てくるとちょっと見苦しい表になっちゃったりするっていうところのエラーが出てしまう。まあ、ちょっとその関数もっと詳しい人やったら、その if エラー関数みたいなのを組み合わせて、まあエラー表示されたら空白にするみたいな、そういう技もあるんですけれども、そういう工夫をしないと不便だなというところがいろいろあったりすると。まあこんだけの例言いましたけど、わかる人はうんうん頷いてくれると思うんです。で、そんな VLOOKUP 関数の悩みが全部解決します。XLOOKUP で。はい。で、これ実際に使い始めたの今日が初めてやったんですけれども、まあ、まあ、いろいろその紹介してるブログとかニュース記事もいろいろあるんで、そこも見てほしいんですけれども、特徴を要約すると、まあ、5つかな。ひとまず5つ。まず、検索範囲は検索値がある列だけの指定で OK。 これよくわかんないでしょ。VLOOKUP の時は検索範囲っていうのは、いわゆるその戻り値も含めた、もう表を、丸ごと指定しないとダメなんですよね。A1 から例えば、E の10までのここの正方形の部分のセルの範囲を全部範囲として指定しないと動かなかったけれども、 XLOOKUP は検索範囲はその、先ほどの例で言ったら顧客台帳の顧客コードの列を一列ピョって指定するだけで OK っていうことです。これができるんだったら、その巨大な表をドラッグしてマウス離して最初からやり直しみたいなことがまあなくなるっていうことですね。で、それに対してこの戻り値っていうのも、これは直接そこの戻り値を参照したい列を選択すれば OK になります。これは VLOOKUP でいうところの、要は検索値のある列から数えて何列目っていうのをいちいち数えないで、直接戻り値にあるその列を直接選択すれば OK になりましたということですね。だからその列の数を指折り数える日々はもうなくなるっていうことですね。はい。で、さらに要はセルを直接範囲指定するわけなんで、関数の中にはそのセルの情報が入っていくわけなんです。だから普通に選択したらそこは相対参照っていう形になるので、まあ、さっき言った VLOOKUP の欠点の一つであるその検索値と戻り値の間に後から列を追加されてしまうとエラーになってしまうっていう、もしくは参照質がずれるっていう現象が回避される。要は列が追加されたとしても相対参照なんで、戻り値のところもずれた分だけそこの関数は修正されてきてるんで、大きく影響はないというところですね。これ非常に便利だと思いますね。はい。 で、なおかつ、これ列を選択すれば OK っていうことなんで、ということは、検索列の要は左側を戻り値としても反映することが可能だと。まあ、さっきの VLOOKUP でいうところの、その基準となる列から右に何個目っていう指定だけじゃなくて、左側にも指定することができるようになっているっていうこと。これはかなりでかいです。はい。これができないがために、言ってみたら、表そのものを変えざるを得なかったと思うんですね、今までは。ちゃんとその検索値を絶対一番左にしたいといけないっていうこのジレンマがあるわけなんですよね。まあそれがもう気にしなくていい、XLOOKUPをすると。はい。っていうことができるというところですね。で、そしてもう、三つ目の特徴ね。検索値がなかった時の表示を編集可能です。XLOOKUP の、引数の入力項目としては、まずは検索値、で、次に検索範囲、次、戻り値の範囲、で、その次は、なかった時っていう項目があるんですね。だからこれは、検索値としてないってなった場合は、要は、そこに代入される値を代わりに表示させることができる。だからまあ、ないよみたいなテキストを出してもいいし、全く空白であるダブルクォーテーションでくくるっていう、まあ、空白にするっていうこともできる。だからさっき言ったそのなかった場合にシャープレフびっくりマークっていう表示の見苦しいエラーが表示されることをもう一つの関数レベルで編集することが可能ということですね。はい。で、次。戻り値は複数の列を同時表示可能。これなかなか言葉で表現しづらいんですけれども、これ Excel の新しい機能としてスピル機能っていうのがあります。これは入力した関数の、まあ、1個のセルの隣接するセルにもその結果を反映させる機能っていうものでございます。今までの Excel の概念としては、その関数を入れたセルにしか結果が返せない。だから、まあ、絶対に一つのセルの情報しか出せないっていう機能制限があったと思います。ただ、もうこのスピル機能を駆使することによって、要は、戻り値のところを、要は、まあ、いつもの感覚だったらその一列だけ、範囲指定すればその一列に見合った一つの一致したセルをポンってそのセルに表示させる。じゃなくて、例えば顧客コードを検索値として、戻り値を、電話番号、そしてその隣に住所がありますとします。情報としてはその両方ともが欲しいので、今までだったら隣接するセルにそれぞれ違う VLOOKUP 関数を入れて、それぞれ違う関数として動かしてたと思うんですけれども、そんなことは必要なくて、もう XLOOKUP の戻り値のところに、その、電話番号と住所の2つの列を含めた範囲をバーって指定してあげれば、もう、結果として、関数を入れたセルと、その右側のセルに、要は電話番号、住所っていうのが同時に表示させることができるっていうことなんです。これは超便利。すごい生産性上がると思います。入力のね、もう一個関数ポンって完成させるだけで、横のこと気にしなくていいわけですから。はい。というようなことが大きく、大きい機能としてあります。で、おまけの機能としては、HLOOKUP っていう若干ニッチな、ルックアップ機能があります。これは、要は、今までは、行に対しての検索っていう機能なんですけれども、HLOOKUP っていうのは逆に列に対しての検索機能、横方向に検索をするっていう機能が持ってる関数だったんですけれども、XLOOKUP はこの HLOOKUP の機能も包括しているっていうところが特徴です。だから検索値っていうところ、検索範囲っていう指定項目を別に列、縦に伸ばすっていう だけではなくて横に伸ばしてもいいよ。でそれに対する戻り値もその行に合った形で範囲で横に伸ばしてあげれば、その横展開での検索っていうこともできるということでございます。はい。まあ大きくXlookup の特徴を要約するとこういうことです。他にね、完全一致とか、近似値に関する、結果の判定の仕方とかも、機能強化されてるんですけれども、ちょっとそこまで言及すると、ちょっとややこしくなるし、正直そんなにその近似値っていう部分って使ってはらないと思うんですよね。なので、ちょっとそこはスルーしときます。はい。ということでですね、これってほんまにすごい進化やなと思ってて、記事によると、この VLOOKUP のレベルアップって、なんか34年ぶりぐらいらしいんですよ。だから言ってみたら、多分 Excel っていうものができた時から、VLOOKUP ってあるくらいの感じやと思うんですけど、要はその頃から、逆に言うと、ブルカップ関数って何も進歩してなかったっていうところをやったと思うんですね。で、それがこの2020年に、やっと、まあ、日の目を見たというか、バージョン2に上がったということですよね。はい。だこのね、メジャー系の関数のレベルアップっていうのは本当にすごいことだと思っていて、当然その今までのそのエクセル使いの人が便利になる、まあ表作りが非常に楽になるっていうところは当然のところなんですけれども、言ってみたらその今までそのまあパソコンを使う部分にあたって、例えばもうエクセルを使うっていう部分の一つの大きなハードルやったと思うんですよ、この VLOOKUP って。正直自分もその最初にエクセル使い始めた時に VLOOKUP の理解をするのに正直結構時間かかったと思います。ちょっとよくわからなかったですもんね、概念がまず。うん。まあ、XLOOKUP も確かに何も Excel 知らない人にとっては非常に難しいとこやとは思うんですけど、やり方が非常にシンプルな上に、今まで VLOOKUP で片手落ちだった機能っていうのは、前は他の関数を組み合わせてやっと実現できたっていうことが、もう全部 XLOOKUP っていう関数一つの機能だけで全部賄えるっていうのが大きいと思うんですよ。だから覚えることがめっちゃ減るっていうことなんですね。言ってみたらその if エラー関数とかなんていうのはもう使う必要もないしね。まあ他のいろんな関数とかっていうのも組み合わせる必要ってほぼなくなると思うんですよね。うん。だから、変な話、今からそのね、社会人になる方でね、Excel の勉強してるっていう人は、もう VLOOKUP の勉強もしなくていいと思います。XLOOKUP のことだけもう理解しとけばいいと思います。うん、確実にもう VLOOKUP は、XLOOKUP が浸透したら、VLOOKUP、HLOOKUP はもうレガシーになると思いますんで、もうそれをドヤ顔で言ってる人はもう古い考えの人だっていうことに間違いなくなると思います。まあ、この関数だけの話じゃなくてね、まあ、言ってみたらその、そういう Excel って、なんかちょっと専門職っぽい感じじゃないですか。まあ、どのパソコンにも入ってるものだとは言いつつも、なんかその部署に一人はそのエクセリスト、エクセラーみたいな感じのそのエクセル超詳しい人みたいな人がおってね。で、その人に、まあ、全部、仕事を信頼して、まあ、渡す。綺麗に言うとそんな感じ。汚く言うと全部仕事をその人に押し付けるっていう話になっちゃうわけなんですよね。考え方によっては、それは、ま、自分の持ってるスキルで自分の仕事を得てたっていうことだったと思うんですけれども、でも正直ね、結局、まあ、こういう関数を知って、表を作りましたっていうところのこのプロセスって、ほんまはない方がいいと思うんですよね。 結局その表を作るのが目的の人になってしまってるっていうところやと思うんで、でも結局会社からしてみれば、そのまず表ができてからがスタートやと思うんですよ。その表ができて、じゃあ次何すんのっていう話ですよね。それで出てきた数字を見て、今後のまあ売上どうしていくかとか戦略どうしていくかっていうのを考えていくのが本来のお仕事やと思うんですよね。だからそれを、その表を作るまでの過程っていうのはなければないほどいいと思うんです。うん、だからまあExcel 詳しいっていう部分で、まあ、優越感を得るっていうのは、まあ、やっぱりええとは思うんですよ。やっぱり自分の努力の賜物やし、自分もそうでしたしっていうのはあるんですけども、ただね、やっぱり自分自身も経験したことなんですけど、いいことないんですよ、やっぱり自分一人だけ Excel が詳しいっていう環境って。やっぱ俗人化するんですよ。まあ、要は、この人にしかできない仕事になっちゃうっていう、これって言って悪いことやと思うんですよね。なぜなら、もう仕事の手離れがほぼできなくなるってことなんですよね。引き継げない。もうこの、はい、僕転勤するんでこの表お願いって言っても、なんかマニアックすぎる関数とかマクロとか入れてしまったから、だからもう、できませんっていう人ばっかりで、まあどうにもならないっていう事象に陥ってしまうわけなんですよ。まあそれをなりわいにして楽しまれてる方はそれでいいかもしれないんですけど、いずれはもうそれが、まあ足かせになるのは間違いないんですよね。だとするならば、もう早めに、もう手離れ良くするような環境を整えるっていうことを、まあ、今後は考えていくべきなんかなって思います。多分、社会的にもそういう思いがあって、結果的にこの XLOOKUP っていうこういう関数っていうのがどんどん出てきてるんだと思うんですよね。だからまあ、そういう人たちはこういう機能を知るべきやし、広めていくべきやと、やっぱ思います。はい。ね。まあ、こういった関数出るとね、多分世に出てるその、エクセル教室的なものであるとか、もう分厚いエクセルのリファレンス的な本屋さんにあるような、ああいうやつとかも結構薄くなると思うんですよ。多分ね。うん、それすごくいいことだと思いますし。で、他のことに時間を割けるっていうところで、喜ばしいことだと思いますので、まあまあ、ぜひ、皆さんの、まあ、会社であるとか、まあ、ご自身のパソコンで、今その環境にある方、一回この XLOOKUP ね、使ってみてほしいと思います。はい、愉快でございました。また、これに関してご意見ありましたら、またメール等、お願いいたします。失礼します。お先に失礼します。
ほろよいセブンでは、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7アットマーク gmail.com RADIO ピリオド HOROYOI7 アットマーク gmail.comブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。